ハレルヤ、感謝します。もう一度主にあって挨拶したいと思います。ハレルヤ、もう一度ハレルヤ、イエス様に目を向けて大きな拍手をいただきましょうか、ね、感謝します。おとといの晩にですね、無事バングラディッシュから帰ってきました。12日間というちょっと長めの今回は旅でですね、普段そんなに私ね、外に出ているとき疲れてないんですよ。むしろホテルの部屋でゆっくり休めるというね、家の中にはない静けさが、ね、共にしてくれるので、どっちかというとリフレッシュすることの方が多いんですけど、今回はねちょっと疲れましたね。長いなと思いながら途中からちょっと集中力切れてです、まあ、でも本当に、素晴らしい、経験というかですね、本当に、さまざまなことを考えさせられ、そしてバングラディッシュのために祈り必要あるなということを思わされた旅でした。多くの子どもたちとですね出会って、本当にたくさんの子どもたちが今も、ね、貧しい中生きていることを思わされた旅でした。旅中本当に守られてですね、僕も龍馬くんもすごく元気で、体調もね、何の病気もすることなく、もう快調にね過ごすことができました。皆さんの祈りに心から感謝します。ありがとうございます。初めて来られた方ちょっと紹介したいと思いますね。牧木聖書キリスト教会から飯島ひろ子さんですね、はい、歓迎します。そして、学院に入学された紀藤城君ですね、はい、前回1回来ましたけどね、歓迎します。そして宮古バプテスト教会、白間淳君ね、彼は私去年の夏一緒にイスラエル行ってるね、淳淳ってね、皆さんよろしくお願いします。アレルヤ。そして、埼玉の福音キリスト教会からですね、坂下翔太郎さんと泉さんね、来られてます、歓迎します。すごいですね、今日多いな。クライストチャーチ日本人教会、本日の婚約者のですね、宝くんのお母様である渋沢彩子様がですね来られてますね、はい、歓迎します。そして久留米ベテルから飯田孝之さん、パモナさん、天聖さん、はい、はい、後ろに来られてます、歓迎します。あ、そしてあスカイと、ね、ゆみちゃんもこれね久しぶりに来られてます、あ、どっか行っちゃったかな、はい、歓迎します。そして、アメリカから、だけど今大阪にいるのかな、米田奈緒さんですね、リバーワーシップスクールに入学されましたね、米田奈緒さんですね、歓迎します。あれや、素晴らしい。私にはですね、このユニークな友達が何人かいてですね、で婚約式、私も婚約式あったんですよ。で、結婚式もあったんですけどね、その結婚式のね披露宴で司会してくれたイカピーという男がいてですね、まあ、何度もこの教会来たことあるから皆さん知ってる人も多いと思いますけどね、イカピーはね私の結婚式の披露宴の時にねラーメンを作ってたんですよね、司会しながら。すごくないですか、司会しながらこっちでラーメン作ってるんですよ、セット置いて。で豚骨をですね最初から煮込んでですね何時間もね、そして、その結婚披露宴の時にですねラーメンが出てくるというね、そんな結婚式だったんですけども、まあ、イカピーラーメン大好きでね、で私、3ヶ月ぐらい一緒に住んだことがあるんですよ、町田の東京の町田というところでね、イカピーがもともといた教会のですね、一つの部屋をですね借りて、で、その時にご飯時になったらね大体ラーメンしか食べてなかったんですよ私たちね。でもうイカピーからの質問がねご飯時になったら、高見君何ラーメン食べたいっていうカテゴリーがねもういきなり そこからになるっていうね。で、まあ、大体3食ラーメン食べ続けてですね、で、まあ、本当に体を痛めつけ続けてたんですけども、まあ、イカピーとビジョンを語る中でイカピーがね俺実はいつかラーメン屋さんやりたいんだと。で結構その時からねラーメン作る自信があったそうなんですよ、豚骨煮込んで頑張って、で、煮干し系のラーメンとかもトライしてたりとかしてですね、でラーメン屋を開きたいと、でいろいろラーメン屋のビジョンを考えながらですね、名前考えたりしてですね、イカピーがラーメン屋の名前決まったと言ってですね、アーメン屋っていうねラーメン屋さんにするということで、アーメン屋ってね、アーの伸ばせばこういうねこんな感じでやって、で第1号店はエルサレム店にしたいとか言って、 エルサレムに建てたいって、何言ってんだこいつとか思いながら。で、まあいろいろ聞いててですね、で高見君ちょっとそのテーマソング作ってくれと、店のテーマソング、アーメン屋のテーマソング作ってくれって言われてですね、だるいなと思いながらですね聞いてたんですよ。でも面白くて、その話がね、まあせっかくだからただラーメン屋やってもしょうがないから、やっぱりこの伝道するためのラーメン屋したいとね。でどうやってラーメン屋を使って伝道できるかということですね、2人一緒に考えてたんですけども、やっぱ味はね、一種類だけにしたいと、一本勝負したいと、ね、いろんな味とかじゃないと、もう一つ、真理は一つやということでですね、もう豚骨醤油ラーメンみたいな、もうこれだけで勝負した。ただメニューのですねオプションをいろいろ工夫したいということでですね、でいろいろ考えたんですよね。山岡屋とか行ったらね、固め濃いめ多めとかあるじゃないですか、あの原理ですね。そんで、まあラーメンは一種類ね、味は真理は一つなんだけども、いろいろオプション考えてですね、味濃いめはね愛濃いめっていうこと、ね、メニュー表に愛愛濃いめ薄めみたいなで、麺太めね、進行太め細めとか進行で、油は多め少なめ、精霊多め少なめっていうね、そういうメニュー表にしようってですね、歌って考えてたんですよね。でもそれだけだったらまだ足りないんじゃないかってですね、最終的にイカピーが考えた、もうラーメン食べれば救われるっていう方法ねえかなと。で、2人で考えてですね、イカピーが編み出したのがですね、この丼の底に、あなたはイエス様を信じますかって書いてある。で、このスープをこう飲んで、置いた時にこう、うんってね、うんってなってるっていうね。だからラーメン、スープ全部飲めば救われるっていうね。めちゃくちゃ危ない思想に走りそうになってた。まあ、いろいろ考えたんですよ。ね、今日は精霊多めの話をしたいと思います。なぜならペンテコステですからね。精霊多めでいきたいと思いますね。油注ぎ。精霊に満たされることを私たちは油注ぎというふうに言います。ね、なんで油なんだろうか、ね。不思議じゃないですか、皆さん。油注ぎ。ね、数年前に私ある教会行った時にですね、これ聞いたことある人もいるかもしれないですけども、衝撃的な青年と出会ったんですね。私がその教会のドアを開けたら、一人の青年が私のところに走ってきたんです。で、もう聖書をこう開いたままでね、こうやって走ってきたんですよ。で、初めて行く教会でね、初めて会う青年ですよ。こう、で、もうなんかすごいの来たなと思って。そしたら私の前にこうやってバッと聖書を出してですね、ここって予言ですかって言ってきました。何こいつと。変なやつおると思って、でまずね、初めましてとかいらっしゃいますとかあるでしょう、普通こんにちは、ここって予言ですかって聞いてたんですよ。で、え、何何と思って、誰かなと思いながらこう聖書を見たら、ロバがね喋る箇所が出てくるじゃないですか、聖書の中に あの場所だったんですよ。でマジで意味わかんないなと思って、え、どういうことですか、予言、え、何、ちょっとわかりませんと、すいませんけどちょっと牧師に聞いてもらっていいですかって言って、ほんでその、教会上がってですね、でさあ牧師先生のところに行ってですね、なんかさっき面白い青年がいましたと、ロバが喋るところで予言ですかとか、ちょっとよくわかんない質問されたんで、答えてあげてもらっていいですかって、そしたら、ああ彼でしょみたいな、何々君でしょつって、ね、まあ、Y 君というふうにしましたけども、 Y 君面白いんですよつって、その先生がいろいろ教えてくれたんですけども、その Y 君ね、めっちゃ純粋でね、めちゃくちゃピュアなんですよ。だからもう聖書を読んだら、もうそれをそのまま受け取りたいと、ね、そのまま信じたいということで全部真に受けるというね。で、ある時ね、このロバがね喋ってるとこ見てね、なんでロバ喋ってるんかな、もしかしたら予言的な意味があるかもしれんって、まあどういう解釈なんか分かりませんけども、まあそれで私に聞いてきたってことだったんですけども、まあ彼ね、すごくもうまっすぐでね、もうとにかく聖書に書かれてることをそのまま実行しようっていう人だったんですね。で、例えばどういうことかって言ったらですね、ある時にはエルサレムの方角を調べてですね、日に3度窓に向かってですね、こう祈り始めたりとかですね、もうダニエルみたいな生活し始めたんですよ。ある時にはですね、家の庭にですね、この石をいっぱいこう積み重ねてって祭壇を築き始めたりとかです、どんどんやり始めたんですよ、そういうこと。で、そんなある日ね、日曜日ですよ、朝、教会の人たちがみんな入ってきて、で、牧師先生が玄関で待っててですね、おはようございますってみんな迎えてたの。そしたらね、 その Y 君が入ってきたんですよ。先生おはようございますって。で、あれなんかいつもと違うなと思ったんですよ。いつもよりもなんかキラキラしてると、なんかわからんけどなんか輝いてるなと、輝いてるというよりはなんか光ってるなと、光ってるなというよりはなんかテカってるなと思ったんですよ。ほんで、Y 君おはようってこう握手した時にですね、その先生悟ったんですね。Y 君油注がれてきたなと。その日の朝ですね、あの王の油注ぎの場面に来たんですよ。で、Y 君はね、台所にこう走ってってですね、サラダ油をこう、そして教会来てたっていうね。油注ぎのとこ呼んだんだねって言って。そうです。じゃあちょっとシャワー室に行こうって。まっすぐにね。やばいでしょ。ね、油注ぎ、ね。今日はね、こんな感じですよ。油注ぎ。ね、みんなで求めていきたいと思いますけど、これ聖霊に満たされていくことですよね。で、まあ、旧約においては油注ぎというのはね、これは王とか祭司とかね、特別な働きに就く人たちに注がれてたもの、特別なものだったんですよ。でもね、皆さん、これが覆されたのがペンテコステなんですよ。アメン。これが覆されたの。あの五旬節、皆さん知ってると思います。毎年毎年、私もこの場所から語ってますけども、天から激しい響きとともに、日が下って、そして聖霊に満たされた弟子たちが他国の言葉で話し出し、そして教会が誕生し、そして世界へと宣教が広がっていた。あの時ですね、ペテロが聖霊に満たされて、11人の者と共に立ち上がってメッセージしたんですね。福音伝えたの。その中でこのように語ってるですね、これはヨエルの予言の成就なんだって語った部分があるんですね。ちょっと読みたいと思います。使徒の働きの2章の17節から、ちょっと開きますか。使徒の働きの2章の17節。皆さんで言いましょうか。皆さんで読みましょう。3、はい。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると、彼らは予言する。また、私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは、地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし、主の名を呼び者は皆救われる。ペテロがあのヨエル書の予言を引用して、まさにこれが今起こってるんだと、あの日語ったわけですよね。ここに、神の霊が注がれるって、誰に注がれるって書いてますか？すべての人って書いてるんですよ。で、私ね、これ調べたの。このすべての人って言語でどういう意味か。すべての人だったんですよ。本当にすべての人なの。すべての人に注がれるって。アメン。そして、こう書いてますね。こうも書いてます。主の名を呼ぶ者は救われるって。誰が救われるんですか？皆救われるって書いてるんですよ。私これ言語で調べてみたの。どういう意味だったか。みんなだったんですよ。みんな救われるって。アメン。これが皆さん、神様の計画なんですよ。神様は終わりの時に、すべての人にその神の霊と、その油注ぎ、聖霊の力を注ぐ、すべての人に注ぐという約束をされて、皆さん、それが成就してんですよ。アメン。それがペンテコステなの。そして、この時代、この時、さらに終わりに近づいているその時に、神様はさらに激しい油注ぎを持って、この教会にそれを注ごうとしていることを覚えて感謝します。アメン。私たちはこの御言葉をですね、本当に神の約束として、今日受け取っていきたいと思います。そして共にこの聖霊の力、油注ぎを求めていきましょう。アメン。 で、油注ぎについてちょっと今日はですね、分かち合っていきたいと思いますけども、油注ぎですね。油注ぎとは何なのか。油注ぎによって何が変わっていくのか、何が起こっていくのかということですね。一つ目に、油注ぎは私たちに命を与えるということです。油注ぎは命を与えるんです。聖霊の力は、聖霊の働きは命を与えてきます。神様は人を作った時に鼻に命の息を吹き込まれたって書いてます。この命の息という言葉、この息はネシャマーですね。霊ですね。つまり、霊を吹き込まれて人は生き物になったということですよ。これは教会も同じです。実は、ペンテコストの前にですね、イエス様が弟子たちに聖霊を受けなさいと言って息を吹きかける場面があるんです。息を吹きかけられて、そして命というのが生まれたの。それが産声を上げたのはあのペンテコステかもしれない。でも命というのはですね、その時に与えられているわけですよ。聖霊によって。命の息によって成り立つもの。それが教会です。教会にも聖霊によって命が与えられているんです。皆さん、教会はね、生きてるんですよ。だから生きてるの。ね、もしこれがただの建物だったら、ただの組織だったら、ただのプログラムだったら、そう、死んだものとなっていきます。でも聖霊が与えられているから、皆さん、教会は生きてるんです。生きてるなら皆さん成長するんです。アメン。二つ目に、油注ぎは力を与えるってことですね。油注ぎは力を与えるんです。聖霊によって何が教会に与えられたのか、皆さん、力です。使徒の働きの一章。使徒の働きの一章の八節。皆さんで読みましょうか。これは、あの五旬節の前にですね、イエス様がそれを約束した時に語られた言葉ですけども、一章の八節、皆さんで読みましょう。三、はい。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土。および地の果てにまで私の証人となります。アメン。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますって、イエス様はそのように約束したんです。そしてそこから50日後の五旬節のときに、本当に聖霊が下って力が与えられたんですよ。この力は宣教の力です。この力を受けたときに、弟子たちは宣教に出てったの。地の果てまで、その福音は伝わっていって、東の果てであるこの日本にまで届いていく力となっていった。アメン。皆さん、これは人間技じゃないの。聖霊の働きなんですよ。聖霊の力による宣教なんですよ。アメン。パウロも、自分の宣教は説得力のある言葉によってなされたんじゃないって、御霊と御力の現れでしたって、ただ聖霊の力によってなされましたって告白してるじゃないですか。私たちが宣教するとき、私たちはよく自分の力を見ます。自分の経験を見ます。自分の力量を見ます。自分の才能や自分の賜物ばっかり見ます。でも皆さん、それらをすべて超えて宣教がなされるのは、聖霊が私たちに働かれるからなんですよ。ね。聖霊の力によって私たちは福音を伝えることができることを感謝します。三つ目、油注ぎは覆いを取り除ける、そして主の姿へと私たちを作り変えていくってことですね、うん、サタンは教会の本来持っている輝きを奪おうと覆いをかけてきます、うん、マタイの福音書の6章でイエス様が主の祈りをですね、弟子たちの教え、私たちもこの祈りをですねしますね、このように祈りなさいってイエス様が教えてくれた祈り、主の祈りですね。その中で最後にこう言ってるんですよね。ちょっとマタイ開きましょうか。マタイの6章の13節、こう言ってますね。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いくださいって、ね、悪からお救いくださいって言ってるので、この悪ってね、何ですか。 悪って何ですか、何だろうみたいな。なんか漠然と私たち考えてるから、たまに悪って何って言われたら何だろうかって。なもちろん罪の呪い、汚れ、そういうものも含まれていくでしょう。でもね、皆さん、この悪という言葉は、私言語を調べてみたんですけども、これはギリシャ語でパネラスって言葉だったんですよ。でこのパネラスっていうのは、まあ、もちろん問題とかね、そういうものあるんですけども、これはパナスって言葉の派生語、ね、パナスって言葉が語源になってるので、このパナスってね、痛みとか病気を表す言葉でした。でこのパナスって言葉もペネスって言葉から来てるんですけど、これ、ね、ヘブライ語ってこういう感じなんですよ。もう連鎖しながら、派生しながらできてていいからね。でこのペネスって言葉はね、貧困を意味する言葉と。だからこの悪という言葉の中にはね、罪の呪いだけじゃないの、病気とか貧困も含まれているってことなんですよ。私今回バングラディッシュに行ってね、まあ本当に世界で、貧困な国の一つですけども、ああ象徴してるなと思った一つのことがあってね、まあ5歳以下の死亡率が群を抜いて高い国ですね。5歳までとにかく生き延びることが難しい、なぜなら水が悪いからですね。行き届いていない場所ではですね、このドブ水みたいなのを飲むわけですよ。だから本当に衛生的にひどくてですね、でそれを飲むちっちゃい子たちは、 あるいはお母さんとかの胎児はですね、このやはり、病気を持って生まれてくるわけですよね。びっくりしたのがね、まあ、びっくりしたというか、本当に5歳もなってんのにものすごいちっちゃいわけですよ、みんなね。ちっちゃいサイズ、小さいだけじゃなくて、多くの子たちが障害を持って生まれてました。目が見えてなかったりとかですね、足が悪いとかですね、耳が聞こえてない、本当に障害の子たち多いなと思って、あれ水が原因だなというふうに思いましたね。貧困の中で水がないわけですよ、ね、そしてそんな子供たちもですね、でも目をキラキラさせながらね、子牛のように一緒に踊ってくれてですね、すごい喜んでくれてですね、どこ行っても子牛のようにばっかり歌ってたんです。もっとね、私はね、メッセージ性のある歌を歌いたかったんだけどね、向こうの現地スタッフがえらいあの歌気に入っちゃってですね、ハネルやってくれと、ハネル言って、私はハネルって言わせたんで、ハネルって、そしたらハネル、ハネル、ワンモアハネルって、もうどこ行ってもね、あの暑い中でですね、私踊り出したりめっちゃ疲れたんですよね、それ。まあ、でもね、子供たちすごい喜んでくれてね、でも本当に貧しいっていうのはこういうことなんだなと思わされました。病気、貧困ね。まあバングラみたいな分かりやすい国に行ったらね、ああそういうの見るだなと思いますけど、ね、皆さん日本はどうですか？日本は豊かですか？日本が豊かというのはもう今は言えない状態来てますよ。物価、日本とバングラほとんど変わりません。円安ってそこまで来てるんですよ。びっくりしました、私も。日本ほぼ変わんないじゃんと思って、大体同じぐらいだと。世界に誇るトヨタがあるじゃないか。皆さん、トヨタは今世界の企業のトップ50にも入ってないですよ。日本の経済はどんどん苦しくなっていってます。その中で病気はどうですか？高齢者だから、高齢社会だから、皆さん今日本はね、全然報道されてないけど、とてつもない事態入ってますよ。これ言っちゃっていいかな。日本の死者数2023年度過去最多ですよ。過去最高159万503人って150万超えてるんですよ。ちなみに出生数、生まれた子の数ね、75万ですよ、8631。これ厚生労働省出してるからね。つまり83万1872人がこの国の国民減少したってことですよ。83万ですよ。でこれ過去最多数ですね。これ 毎年今更新されてるんですよ。来年もっと増えるかもしれない。そのうち毎年100万人が日本人いなくなっていく時に入っていくかもしれない。皆さんやばいでしょ。なんでそんなたくさん死んでるのか、謎の死が多いですよ。はっきり言って私は謎だと思ってないですけどね、あれだろうなと思ってるものがあるよ。7回もそんなたくさん打つのと、それ自殺行為でしょうと思いながら見てましたけど、ずっと報道をね。原爆落とされた時よりも圧倒的多い今。これやばいでしょ皆さん。日本人手が足りないから海外がどんどんどんどん労働者来ます。日本という国がね、本当危機的になってってるんですよ。マジで私たちね、主の祈りをね、本当にね、心を込めて宣言し祈り続ける必要ある。悪から救ってくださいって、うん、これらの力、私はこれはただの人間的なものだとは思ってません。悪の力だと思ってるよ。暗闇の力でしょう。日本だけじゃないけどね、本当に戦いが始まってるわけですよ。天の御国にあってはないものがこの日本の中にもどんどん浸透していってる中で、何がこれらを封印し天の御国を解き放っていくのか。皆さん、聖霊の力ですよ。アメン。聖霊の油注ぎによってそれらの悪は焼き尽くされていくの。焼き尽くされていくの。もし病の中にある人、貧困の中にある人、さまざまな問題苦しみの中にある人いたらね、聖霊の油注ぎ求めましょう。今日ね、油注ぎ求めましょう。人間的な解決いろいろあるけども、それでは追いつかない時に入っていってます。だから私たちは必要なの、聖霊の力が。アメン。それを求めていきたいと思います。長血の女が癒された時、何が起こったんでしょうか。イエス様の衣の裾をこう触った時に、力がイエス様から流れ出たって書いてるでしょう。あれはデュナミスですね。今年カナンプレイチャーチにもデュナミスというグループができましたけど、力ですよ、パワーですよ。それがイエス様から流れてったの。つまりあれはイエス様の霊が、聖霊による油注ぎがその彼女を癒したってことでしょう。病に対してその霊の力によって癒しが働いたってことですよね。もう一度言います。暗闇の力、サタンの力、地獄の霊はこの聖霊の力、油注ぎに対抗するものです。反キリストというのはね、皆さん、反イエスではないんですよ。キリストというのは油注がれたものでしょう。油注ぎに反対するものなの、あれは、うん、地獄の霊はね、油注ぎに対抗してくるの。だから私はね、それに対して打ち勝っていく必要があります。聖霊の力によって。ピアノ弾いてもらっていいですか。油注ぎは実はですね、塗るっていう意味を持つそうですね。これ面白いでしょう。水のようにこう上からたらたら注がれていくような私たちはイメージ持ちますけどね、実は油注ぎという言葉には塗るという意味があるんだって。塗り込むと、ニスみたいな感じだ、ね、塗るでしょ。作った DYD とかで作ったやつね、ピカピカにするために二度塗り三度塗りするじゃないですか。あのイメージだって。油注ぎってしっかりと落ちることないように、それが離れることないように塗られるんだって、染み込まされるんだって。これがね、油注ぎなんですって。皆さん、私たちはそれを今日求めていきたいと思います。アメン。聖霊の力によって満たされた時に宣教は前進していきます。悪は私たちが取り除けられて、大いは取り除けられて、主の姿に作り変えられていくんです。どのようにして私たちはその油注ぎを受けられるんでしょうか。シンプルに悔い改めてそれを求めることですよ。求めることなの。今回バングラディッシュで、私は本当にね、神様、もしあなたが私をここに導いたんだったらね、もちろん子供たちの支援の働きの一環で来たかもしれないけども、 この場所に来なければいけなかったという証を私に見せてくださいって。バングラディッシュはアジアの中でもイスラム圏の場所でですね、そして、90% 以上がイスラム教徒、福音がノンクリスチャンが最も少ない民族と言われている国ですね、その中でも主が働いているということを見せてくださいって私祈っていったんですよ。でね、ある地域行った時に一人の牧師と会ったんですね。ポール先生っていうね、先生、その人の証聞いた時にね、私ね、震えが止まらなかったんですよ。これを聞くために来たんだって思った。ポール先生ね、体がすごく小さな先生でした。その先生自身も本当に苦難の中で育って、そして病気を持ってたんですね。やはり障害があるというか、気管支の病気で、うまくものを食べたものを消化できない病気だった。だからたくさん食べれないし、水を中心にですね、でも水もやっぱり不衛生なものだから本当に食べれない苦しさというか、消化できない苦しさで、それがね、治らないって言われたんだって、病もしね、医師ね。で、彼は本当にそんな中でね、鬱のようなね、苦しい状況をずっと通ってたんです。生きた心地がしない、もう本当に死んでしまいたいような、そんな中を通ってた時に、ある時ね、トラクト渡されたそうなんですよ。ベンガル語で書いたトラクト、ね、クリスチャンのトラクトだったの、聖書のこと書いてね。トラクト配られてるんだなと思って、私はそれにもびっくりしたけどね。もうあるところでたまたまそのトラクトを受け取って、それをこう見る中でですね、聖書のイエス様にですね、まあ、イッサって言いますけど、イスラム教の中ではね、イッサに心が開かれていったそうなんですね。ある日彼ね、一人でもう祈ったんだって、イッサに。そしてもう私の本当にこの人生、この命を助けてくださいって、もうこのまま行ったら私は本当に死ぬかもしれんっていう、助けてくださいって。その時にね、光がね、バーって彼を照らしたんだって。もう見たことないようなまばゆい光で、前見えなくなるぐらいの真っ白い光でバーって彼を照らしたんだって。その瞬間で彼ね、癒されたんですって。全部その病が分かったの、体で癒されたって、バーって涙出てきて、で彼はイエス様を信じたんですよね。それで、ただイスラムの中でイエス様を信じるというのはすごくハードルが高いというかね、戦いの始まりなんですよ。前も私はイスラム圏の話をしたことあると思いますけども、それがバレたら命をね、狙われる、殺される危険性のある、そういう決断でした。でもそんな体験したからね、癒されてね、もうイエス様に触れられて、聖霊の力に触れられてね、彼ね、もう涙流れてね、そして止まらなくなってね、もうイエス様信じたんだって。イエス様信じたことを家族に言った時に、家族に縁切られたそうです。完全に縁切られた。たった一人孤独になって、そして命を狙われ続けたって。本当に何度も殺されそうになったことがあるって。でもその時もいつも不思議に神様が助けてくださって、そして彼は生き延びてったそうです。で、彼はついに洗礼を受けたんですよ。彼が洗礼を受けた時にね、彼のその影響を受けた20人の人たちが、イスラム教徒が一緒に洗礼を受けたんですよ。そっからね、彼の宣教が始まっていったの。教会どんどん建てていって、今5つの教会作った。イスラム圏の中で全員イスラム教徒から救われていった人たち、同じようにイエス様と出会って、その場所で直接出会って救われている人たちが起こされていった。この1年でも13人の人が洗礼を受けたって言ってる。私その話を聞きながらですね、もうここでも主がこんな風に働いてるんだって思ってね、貧困と病と、本当にそのようなウズベクバングラディッシュの中でもね、神の御国は来てたんですよ。もう鳥肌立って止まらなかった。すごいな、同じ主が皆さん日本にもいます。 日本でも見れる、見るしかないでしょう。アメン。神は生きてるんですよ。今は聖霊の時代です、ね、聖霊の力が解き放たれるべき時代なんですよ。日本においてもそれが現れると信じましょう。皆さん、私たちのところで、私たちの周りで、自分たちの方法ではもう宣教が追いついていかない時代に入っていってるのだったらどうすればいいか。もう聖霊の力によらなければ何にもできない、そのところに来てるんですよ。だから私たちは油注ぎが必要なの。油注ぎを求めていきたいと思います。油注ぎは流すことによってさらに増していきます。もし私たちがこの力を自分だけでとどめてしまうなら、それは私たちの中で衰退していってしまうかもしれない。でもそれを流し続けていくならば、それを持ち続けていくならば、それはさらに増し加えられていきます。アメン。さらに大きな輝きを増していきます。そして力の宣教がどんどん拡大していくと私は信じます。今週はいよいよ皆さんまたこの場所でがあります。土曜日、アメン。またこのでね、本当に神様が天を大きく開いてくださって、主の臨在がそこで望んでいくようにですね、私たち本当に祈るとともにこの選挙の機会をどんどん生かしていきたいと思います。アメン。私にはできなくても、人の力にはできなくても、神の霊はそれを可能にします。だから私たちは主を信じてね、油注ぎ求めて選挙していきたいと思います。どうぞ目を閉じてください。一言お祈りします。イエス様、感謝します。あなたが私たちに与えてくださったその聖霊の力によって、私たちも弟子たちのように大胆に福音を述べ伝え、そしてあなたの道からの現れを見ていくことができること、その約束を感謝します。このペンテコストの日、私たちはこの時にあなたが取っておいてくださった、あなたが用意してくださっていたその油注ぎを求めます。どうぞあなたがその油を持って私たちを塗ってくださって、そして奮い立たせてくださいますようにお願いします。もし私たちを脅かしている悪があるならば、その悪が私たちに注がれるその聖霊の力によって焼き尽くされてきますように。そして大胆に私たちが宣教していくもので変えられていきますように、どうぞ導いてください。感謝します、感謝します。イエス様のお名前とお願いします。アメン。立ち上がって一曲賛美してですね、その後ともに祈っていきたいと思います。